岩田市建設プレゼンツ with the happy life。 第一木曜日のこの時間は佐賀県注目の人、また活躍されている方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしております。今日のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、東京大学総合研究博物館の甲恒夫と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回東京から来ていただきました、はい、本当ありがとうございま す、どうですか佐賀は。もうでも何度も来られてらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、今回本当に幕末維新博覧会の関係で、はい、もうこの1年近くはしょっちゅうしょっちゅう来ました
さあ、そんな甲先生はですね、あのクリエイティブディレクターというお仕事もされてらっしゃるということなんですけど、これ具体的にはどういう内容になるんですか。
は
い、
これはあのプランニングからデザインまで、そして制作するまでですね、はい、まあ、私は空間を使った展示というのが、まあ、一番とあの専門分野なんですけども、はい、それをまあ発案から作り上げていくまでの、まあ、言ってみれば旗を振るというか、自分で方針決めてそれが出来上がっていくまで ずっとそれを見守っていって、まあまさにディレクションするっていう、日本語にすれば監督ですね。
まあ、
あの野球のチームで言えばこういう攻め方しようとか、はい、ピッチャー交代とか、ここはこういうものを使おうとか、
はい、
そういう一つの作戦に対してそのずっとそれを指示していくような、それをまあクリエイティブなので、まあ、デザインをしたりプランニングをしたりする。で、制作の時の現場で作られてきているものがこれでいいとか、もっとこうしようよというような指示を出していく、まあ、そんなような仕事ですね。
実際にあの東京大学の方でもその展示とかのも担当されてらっしゃるんですよね。は
い、東京大学のまあ総合研究博物館という大学の博物館ですね、はい、でここは当然大学で学術研究されてる、
はい、
まあ、その成果だったり標本があったりするのを、まあ、学者の先生が、まあ、企画を立てるんですけども、それをまあ展示に仕立てて、まあ、公開する、発表しようとか、
はい、
まあ、論文ではないような、それからまあ鑑賞するその展示なので面白さをまあそこに付け加えたりとか、
うん、
それをあの、まあ、二人三脚というか学者チームと私はまあこのデザインしたりクリエイティブなので、そこをまあ一緒に両輪になって作っていくっていうことをずっとやってきています。もう15年ぐらいそういう仕事をしてるんですよね。人類学もあれば鉱物もあれば、まあ、惑星物理みたいな宇宙の話もあれば植物もあれば
すごい、でもそれを甲先生がいろいろどういうふうに見せていくかとか、はい、どういうふうに分かりやすくご覧になっている方に伝えるかっていうところをやってらっしゃるってことですよね。
まあ、東大 の学者の先生たちは、はい、まあ、企画者としてちゃんと立ってくれるので、
はい、
こういうことを伝える、でそのためにはこういう標本を見せたいっていう、まずそういう企画をぶつけてくれるんです。でそれをまず聞き取って、あ、だったらこういうふうに見せると一番効果が出るんじゃないかというところを、まあ、プランニングしたりデザインをしたり、それで空間で作り上げていくところも、まあ、自分も関わっていくっていうような仕事の仕方です。
もうだってあの皆さんがご存知のね、ハウステンボスだったりとか、もういろんなその全国各地のいろんなところのまた施設のねこととかも手掛けてらっしゃいますから ね。
もうあのこういう空間のデザインをし始めて30年ぐらいになるんですけども、まあ、その間あのいわゆるテーマパークは、まあ、エンターテインメントというかアミューズメントですし、まあ、博覧会、今回、まあ、幕末維新博覧会って博覧会なんですけども、はい、博覧会は博覧会の目的っていうのがしっかりあると私は思っているし、博物館の展示あるいはその企業ショールーム、まあ、これみんなあのテーマとか目的とかが少し違うんですけど、まあ、同じなのはその空間に入った人に何をどういうふうに伝えていくのかっていうところの共通性 でその中でテーマパークだったらただあの楽しませればいい時もあれば、その楽しみながら何かをなんか感じて撮ってもらうとか、そういうようなこともまあ中には入っているので、展示というような性格は、テーマパークの中にもあるかなというふうに思っていて、そういうことからまあ大体同じようなまあ狙いというかですね、根本の根っこは大体同じ、その見に来た人と空間を使ってコミュニケーションをして何か収穫を得て帰るっていう、それはあの共通かなと思いますね。
まあでもまさに今回ね、この肥前佐賀幕末維新博覧会のこの展示も甲先生もね手掛けてらっしゃるということなんですけど、見た方があの楽しんでしかも持って帰る、そういうあの展示になってますもんね。
はい、ありがとうございます。まあ、もともとあのこの歴史というものって、子どもたちあんまり歴史がの勉強が好きじゃないという子がたくさんいたり、年表が出てくるともう嫌だとかですね。
いやもう本当そうですね大人になっても嫌です。
それは暗記しなきゃいけないとか、はい、知らなければダメなんだって、まあ、そうじゃなくて今回はあの佐賀でやって 行われたすごいこと、まあ偉人と言われる人たち、賢人と言われる人たちの本当の業績に触れるっていう、それが本当にこんなにすごいんだよっていうことを、まあ、伝道師というか伝えてあげるための、そのために空間を使うっていうのが使命だったので、うん、まあ、そういう意味で初めての驚きがあればいい、ですごかったんだっていうことを、まあ、感じ取って帰ってもらうんですけども、まあ、そこで終わるんではなくて、幕末維新150年目を、まあ、一つ区切りにして、はい、やっぱり佐賀の、先人たちの偉業に触れて、今度はそれを自分たちの何か糧にするっていう、そのタイミングとしてこの、維新博覧会は使うべきだろうということを、まあ、かねてから頭に、置きながらやってたので、まあ、歴史というと人事みたいな、知らない人が昔やったこと
そうですね、
でだけれどもそれを今度は自分ごとにしましょうっていうことを今回はもう実現させようというふうにずっとやってきました。要はその昔のことを知りながら今度自分のことに置き換えて、それから今度何をそこから、自分がもらって明日というか次のこれからをに生かしていくのかっていう、そういうまあタイミングとして、あるいはそのきっかけとしてこの博覧会っていうのを、うん、活用できればいいかなというふうに考えて作ってきました。
しかもなんと実は甲先生佐賀とのめちゃめちゃ関わりも深くて、
はいはい、いや自分も本当にびっくりしてるんですけれども、はい、まず甲という字は山水に共同の共と書いて大水の洪水の甲で、これは日本ではあんまりない名前ですね、
はい、
でこれは豊臣秀吉が、文禄慶長の役の時に、まあ、朝鮮に、まあ、攻め入るわけですけども、はい、まあ、その時に、まあ、一人の少年を、まあ、連れて帰ってきてしまう、まあ、その時の、藩祖鍋島直重公が、出向くんですけれども、はい、その時に一人の少年を連れてきてしまうと、でそれが甲公然という、後佐賀で活躍した書家ですね、
はい、
ですごく書がうまかったし理髪装で見えて、なおかつ自分の息子初代藩主になる勝重公とほぼ同じぐらいの年だったということで、じゃあ一緒に育てようということで、まあ、連れてきちゃった。それがうちの祖先です。
すごいじゃないですか、甲甲前の、はい、子孫ってことになりますよ ね、
子孫ですね。私13代目になるんですけどもまあただそのここから6代後ですね、甲家の、まあ、嫁にですね、その子が生理という講道館の初代教授という、佐賀の学者さんとしてはすごい偉い人なんですけども、はい、それの、妹がそこに嫁ぐんですけれども、たまたまそこの間に男の子が生まれなかったので、今度は息子の養子として古賀正理の次男が、養子に入ります、
はい、
でその長男というのはまたこれは講道館の大先生である古賀国道という直政子を教育したという素晴らしい方
すごいですね。
で 3人男の子いたんですけど、三男は東庵という、これもまた講道館で教授をやった学者さんで、その間に入った次男の安種という男の子が、まあ、皇家に今養子に入るということで、まあ、皇前という関わりと、それから、まあ、幕末維新でも活躍する講道館の先生である古賀国道という、まあ、兄弟が、まあ、私の祖先ということで、まあ、今回幕末維新博としてのテーマの内容としてはものすごくやっぱり深く関わる話なので、
いや本当そうですね、
ちょっと運命めいたものを感じています。
世界を見ていた直政公のいわゆる先生の皆さん、ね、先生のお二人が甲先生のご先祖様っていうことですからね、
はい、本当に
これはすごいですよね、
まあ、それこそ歴史なので人事のようになんか感じちゃうんですけど、
いや
でもまあ自分と関わりがあるということで、はい、まあ、本当に光栄なことだと思うんですけれども、まあ、直政公がどんだけすごいことをしたのかっていうのは今回の維新博見ていただけば分かるし、うん、私も詳しくは知らなかったですけど、今回のお仕事で、まあ、だいぶ調べたり教えてもらったりして、いや本当にすごい、いわゆる賢人偉人だなっていうことを感じた。でその人をまあ教育したのが我々の祖先だっていうのが、また縁者だというのが、うん、またこれは驚きと、それからまあ月並みですけど本当に誇りに思うというい
や本当にそうですね、
はい、逆にここまで我々の祖先に関わるものだから失敗できないっていうかですね顔向けができないと困っちゃうなと思いまして一生懸命やりました
今後またじゃあ先生がこうやってみたいこととか挑戦したいことって何かありますか？
それこそ東大であれば本当にいろいろな分野とかテーマの展示をやるんですけれども、はい、だ共通して言えるのはその空間を使って お客さんが何かに触れていただいて何かをまあ感じ取って持ち帰ってもらうで、空間ってただ何もしなければただの箱なんですけども、はい、まあ、そこに一生懸命その仕掛けを考えていくことでその箱が魔法の箱になっていくっていうかですね、でここに来てよかったなって思って帰ってもらえるような箱、それはその都度与えられたものに対して違うことをやっていくと思うんですけども、でもやっていくその目標はさっきのもう一番効果のある箱にするっていうことだったらそれがチャレンジかなというふうに思ってます。今回石博として大事なのはこっから自分がそこにアクションっていうか行動を起こす何かの、まあ、引き金、まあ、英語で言えばトリガーっていうんですけども引き金になるようなもの、はい、で大事なのはその引き金で引かれた先の出来事だと思うんですね。で何かこれからの自分の、まあ、糧にしながら、自分がそれを見たことによって変わったって思えるような、なんかそういうものになってくれると本当にありがたいなと思いながら作ってきました。
ね、それをこう高専のご子孫でもあります高先生がまたねやってらっしゃる、なんか縁にしを感じます、縁を、は
い、本当に引き寄せられてるんじゃないかと思うような、いろんなことがこういうふうに重なってくるって不思議な話ですよね。
何よりも先生がやっぱ一番嬉しいのは見た方の感想ですよね。
今回琴ノ葉ということで、はい、幕末維新記念館の最後の部屋には感じたことを自分 の直筆で言葉に書いてもらうっていうコーナーを作ってるんですけども、はい、みんなやはり何か響いてくれてるし、自分が何かの、まあ、後押しをしてくれてるような勇気をもらってるようなそんな言葉がたくさん見て取れたので、まあ、それが起こるということが、まあ、目標でもあったしすごくありがたいなと思います。まだこれからまあどういうふうになっていくか終わってみないとそれがどうだったのかっていうのは言えないんですけども、でもまあ今のところ本当になんかいい感じで皆さん楽しんでいただいてるし、何か収穫糧になってるような雰囲気を感じ取れることがすごく嬉しいなと思ってます。
そうですね、その時日本は佐賀を見ていた、うん、佐賀は世界を見ていた、うん、そして先生最後に一言、はい、
あなたは何を見ていますか。
これをね、この言葉をちょっとねまた胸に、はい、一度言った方もまた、繰り返し繰り返しねご覧になっていただきたいなと思います。今日のゲストは東京大学総合研究博物館特任教授でもあり幕末維新博覧会展示アドバイザーも務めていらっしゃいました高恒夫さんをお迎えしました。どうも高先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡市建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。